選挙の前の祈りを捧げます。天の父なる神様、今日からヘブライ人への手紙を私たちが共に学びたいと願っております。どうぞ説教者の唇を清め、聞く者の心を明るく照らしてくださいますようにお願いをいたします。今日はまた痛み教会で会員総会がございますが、この一年の歩みがまた始まります。痛み教会、西谷教会に託されております使命を何とかして果たしたいと願っております。どうぞ教会役員も信徒の方一人一人もその大切な奉仕を通して神様の栄光を表し、健全な教会を立て上げることができますように。今日もいろんな事業、特に病気のために礼拝を休んでおります方々もいますが、どうぞ癒しの御手を差し伸べて回復し、また元気になることができますように。またその他の妨げがありましたものは、それが取り除かれて、来週このところでまたともともに一緒に神様を礼拝することができ、神様の御言葉を耳にすることができますよう、お迎えください。全世界のキリスト教会、特に困難の中にあります教会、国家による宗教的弾圧を受けております教会、どうぞお迎えくださいまして、いつかは私の願いのが聞かれて、平安のうちに神を信じる者としてこの世を編むことができるように、それぞれの国の、またそれぞれの地域の困難の中にありますキリスト信徒を強めてください。イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
今日はヘブライ人の手紙の一章に学びたいと思います。新約聖書の401ページです。ヘブライ人への手紙の1章の1節から4節。ヘブライ人への手紙の1章の1節から4節、朗読いたします。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の創造者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の範囲であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちよりも優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。今日からヘブライ人の手紙をご一緒に学びたいと願っております。初めからもう公開を始めたいところですが、ただ一つだけ言わせていただきたいと思うことがあります。それはこのヘブライ人への手紙は案外と学ばれる機会がありません。でその理由は、まあ、とっつきにくいというふうに言うことができると思います。なぜとっつきにくいかと申しますと、旧約聖書が頻繁に引用されているからです。で、旧約聖書はあまり学ばれないし、また読んでいても何か疎遠な感じがするからです。でけれども、私は最初に申し上げておきたいのは、 このヘブライ人への手紙をじっくり学んでいきますと、イエス・キリストはどういうお方かということがよく知ることができます。それからさらに教会とは何か、教会とはどういうものか、それから終末、終わりの時とはどういう時か、これらのキリストについて、教会について、終末について、このヘブライ人の手紙は深い学びを私たちにさせてくれます。そしてキリスト、教会、終末というのは私たちの信仰の中でも中核部分といってもいい大事な主題です。ですから、皆さんとご一緒にもう一度深くそれらの点をヘブライ人の手紙から学んでみたいと思います。この手紙の作者は誰かとか、いつ書かれたとか、そういうことについて話しますと時間がかかりますので、もうそういうことは一切省きます。まず一節から学んでいきたいと思いますが、今日読みました一節から四節は二つの部分に分けられまして、一節と二節の半ば、そして二節の半ばから四節までという二つの部分に分けることができます。でこれらも大変細かく丁寧に説明してまいりますと、おそらくは8回説教しなければならないと思いますけれども、今日は1回で、ですから大雑把な説教になるのを、残念にという申しますか、申し訳ないのですけれども、あまり細かなところを触ってまいりますと前に進みませんので、私は大雑把なことを頭の中に入れていただくやり方も、これも有益だと思っておりますので、今日は1回でこの2つの主題を学びたいと思います。で、1節から2節の半ばまでのところで、一つの、これは一つの文章なのですけれども、その中で2つの言葉が語られております。語られる、あれ語られた。で、聖書の表現方法では同じ言葉が2回続けて用いられる、あるいは同じところで、あるいは近くで用いられるというのは強調だということをよく申しますが、ここでもそうです。ヘブライ人の手紙の作者はまず語られたということを強調しております。語られた、それは何が語られたかということがまず問題になると思います。で、ここで強調されておりますのは、何が語られたかというのは、それは2節の後半部に書かれてありまして、1節のと2節の全般で言われておりますことは、誰によっていつ語られたかということですね。誰によって、2種類が、預言者たちによって語られる場合と、それから巫女によって語られる場合がある。巫女とはイエス・キリストですね。で、この2つの語られ方がある。そして1つはかつて語られた、もう1つはこの終わりの時代に語られた。で、こういうふうに実は2種類語られるやり方があるということですね。でも肝心なことは、かつて語られたことも、終わりの時に語られたことも、別々のことが語られているわけではありません。それは巫女イエス・キリストに関することにおいては同じだと、こういうふうにヘブライ人の手紙の作者はまず語っております。そしてその2つの語り口、いつ、そして誰によって語られたかという違いは、 ありますけれども、それは違うものではないというふうに申しましたと同様に、その重要さにおいても違いがあるわけではない。でこのことが大切なことだと思います。どちらも語られた同じ言葉が使われておりますから、それは同じように語られたのでありまして、そして同じ重要な内容が語られたのだと教えております。かつてというのは預言者たちによって語られたというところが分かりますように、これは旧約聖書ですね。預言者と言われておりますが、預言者には意味が広い意味と狭い意味がありまして、狭い意味では旧約聖書の後ろのイザヤ、エレミア、エゼキエル、そして十二章預言書と言われておりますが、預言書を書いた人々を預言書と言います。そして同じように神様から御言葉を委ねられて語った、しかし文書に残していない預言者がいます。エリア、あるいはエリシャ、その他にも文書として今日まで残っていない、しかし預言者として働いた人々がおります。これらは皆狭い意味の預言者です。でもこのヘブライ人への手紙の作者が言っております預言者は、広い意味で語られた、神の言葉を語った預言者という意味ですね。なぜならば多くの形で、また多くの仕方で先祖たちに語られた。つまりいろんなやり方で、いろんな手立てで御言葉を語った人々、これが預言者だということでありまして、私たちがそこに思い込みますのはアブラハムやヤコブ、イサク、あるいはモーセといったような族長たち、あるいはダビデをはじめとするイスラエルの王たち、時には庶民もまた神様の御言葉を語るために建てられております。それがイスラエルの歴史とも言ってもいいでありましょう。でそしてまた神様は最初は儀式によって、あるいは律法によって、あるいは時には直接神様が現れる神権という形で、あるいは奇跡を通してご自身の身旨を、心にあることを語ってくださったというのが最初に言われている点です。しかしその場合はイスラエル民族に限られておりました。もちろん例外はあったんですけども、語られる相手はイスラエルという、これは限界がありました。先ほどから言っておりますように、それは語られた内容が違うという意味ではありません。でも語れる相手は制限付きでした。しかし終わりの時代には、終わりの時代とはこれまた広い意味と狭い意味があります。狭い意味で用いられる場合は、イエス・キリストが再びおいでになって、そしてその時に生きとし生けるものが全部よみがえらさられて終わりの時が来るという、いわゆる終末ですね。でもここでは広い意味で語られております。巫女イエス・キリストが登場して以来、巫女によって語られた時代から、当然のことながら今日に至るまで、そして終わりの時に至るまで、つまりイエス・キリストの到来以降を終わりの時代、ここで使われております意味はこの広い意味ですね。ですから今は巫女によって私たちは語られている、こういうふうに言われているわけです。そうしますとですね、皆さんはいや、イエス・キリストはもういないんじゃないかと、こういうふうに思われるかも分かりませんけども、神様は聖書の著者たちに働きかけてくださいまして、聖書を残してくださいました。でそしてその聖書の解き明かしを終わりの時にずっとするように、だから聖書に書かれてある内容を詳しく詳しく説明し、でそれを 今生きております時代に適応する、これは説教の役割でありますけれども、こういうふうにして今も語っておられる。神様はもちろんいつも語っておられます。いわゆる自然啓示なんていうふうに言いますが、皆さんもこの中でもですね、ある姉妹は道端にあるちょっとした現象の中にも、あそこに神様の豊かな御手の技を見て喜んでおられる、そういうことを明かしなさる方もおりますが、これはお一人だけじゃありません。私たちも特にこのような西谷におりますと、この彩りの変化ですね、冬は真っ白、ところがなぜなると緑に覆われて、秋になりますと茶色、色とりどりの色彩に変化する、この自然を通してなんと自然は美しい。そしてそこからですね、私たちは神様のことを考えますと、神様の御手は豊かである、でこういうふうに思う、それも人間が持っております神様が与えられております恵みの一つだとは思います。ただここで言わなければなりませんことは、イエス・キリスト神の御子について明確にはこの自然は私たちに語ってはくれません。こんなにたくさんの綺麗な美しい自然の中に西谷の人々は住んでおりますけども、でもじゃあ西谷の方々はすぐにイエス・キリストのことを明確に悟って、そしてイエス・キリストの素晴らしさが分かって信じるようになるとはならないんですね。自然からこんなにも素晴らしい神様の教えを語られておりますのに、その一番中心の部分、イエス・キリストについてはこの自然は語ってくれはしない、いや語ってるんです、でも私たちの目が曇ってるわけですね。もうじき私も白内障になりそうですけども、白内障になると本当にそれはきれいに美しいんですけども、見ておりましたらなんか霞んでる、あぼやっとする、これは私たちのが置いてくるとですね、そうなってくるのはもう必然なんだそうですけども、そのあるいは私は強い近視でなんですけども、眼鏡をかけなければぼーっとしております。このようにですね、私の目が霞んでおりますので、あるいは私の目が近視眼的でありますので、眼鏡をかけないとそこにあるものを明確に見ることができない、これが御言葉の役割なんですね。御言葉という眼鏡をかけないと、そこに現れておりますイエス・キリストがはっきり捉えられない。で、ところでそのイエス・キリストとは一体どういう方かということについて、2節の半ばから4節にかけて書かれておりまして、ここには7つのことが記されております。でも一言で申しますと、この7つのことで事柄でヘブライ人への手紙の作者が私たちに伝えようとしておりますのは、イエス・キリストがというお方が神の御子、あるいは神のご性質を全て備えられているお方、あるいは神ご自身であるということを、このヘブライ人の手紙の作者は言いたいのです。実はイエス・キリストは神であるということと、もう一つは人間であるということ、この二つのことはどちらも否定するしてはなりませんし、またどちらに偏ってもならないわけです。今日はどうでしょうか。大体ですね、イエス・キリストが人間であるということについてはもう誰も疑わないじゃないでしょうか。歴史上の人物である。でけれどもですね、イエス・キリストが神だということになるともうダメですね。キリスト教徒と呼ばれております人でも、大学者、聖書学者、 と言われれば言われるほど、イエス・キリストは人間であるということについては大変深い研究はなされるんですけども、神であると言われると途端にもうそれはそのものは神話だとかですね、あるいはキリスト初代キリスト教会のでっち上げた作り話であるというふうになってしまう、あるいはもうそんなことはわからないことだ、イエス・キリストは神だというふうに主張したのは、あるいは初代のキリスト教徒たちが皆それを作り上げたお話なんだ、こういうふうになってくるわけです。今日はキリストが神であるということについてはこれほど疑われている時代はありません。ですからここで書かれております7つのことだけでも、私たちはこの現在の世界ではこんなことを言う人はなんかですね、もう奇妙な目で見られるかもしれません。けれども古代教会においてはどうでしょうか。このヘブラ人への手紙の作者をの書いたものを読む限り、イエス・キリストが神であるということは大変強く強調されております。でもその代わりにですね、当時は人間であるということについてはこれを疑われていたと申しましょうか、軽んじられていたわけです。ですからイエス・キリストは神であるということについては、まあ、私のそのあやふやな知識かもわかりませんが、最初の教会でイエス・キリストが神であるということはあんまりよっぽどでないと疑われていなかった、キリスト教会の中でですね。だからキリストが神であるということについて否定するような異端はあまりありません。とか人間であるということについてはこれはもうそれこそ混乱状態であったのが、このヘブライ人への手紙が書かれた後のすぐ後のことです。一言言いますと、キリスト教がギリシャ世界に広まっていきますと、ギリシャの思想はですね、人間の肉体というのはこれは低い状態だ、死ぬべき卑しいものであって、そういうものがですね、神になるはずがない、あるいは神が宿るはずがない。でそこからですね、初代の教会ではキリストの神であることと人間であることの関係がどういうものだということを厳密に教会は定義して、そしてこれこそキリスト教会の信仰だ、いやこれは異端だというふうに区別していったわけですね。そういうことを踏まえて今日のところを見ていきたいわけです。今日はキリストが神のこと、それについてヘブライ人の手紙は7つで語っております。もう先ほど申しましたね、これ一つ一つ語っていきますと、一つの説教どころか一冊の本さえ書ける内容です。でも、まあ、そこは大雑把ですけども語っていきたいと思いますが、まず第一に、神はこの御子を万物の創造者と定めた。いつ定めたかということですけども、その後に世界創造ということがありますから、その前、時間が始まる前、つまり永遠ですね。ですから三位一体の神様の中で、まあ、すでに決まっていたこと、それは御子が万物の相続者、相続者というのはこれは所有権を全て持つ、あるいは全て主権者である、どんなことに対してもこの御子は永遠からその権威を主張することができたし、また所有権を主張することができた。この世界は初めから、もう時間が始まる前からイエス・キリストのものであった。ですから時間も空間も何もかも、もうそんなものを考えずに、もうずっと以前から初めから、天で初めからキリストは全ての所有者である。後の子供からも言えることなんですけども、私たちはどうもイエス・キリストを自分の魂の自分の救いのことだけしか考えない。これが 現在の福音派と言われておりますキリスト教会の最大の弱点です。私たちはそうではないんです。魂の救い主であるのはもちろんのこと、万物の存在するもののあらゆるもの、それは目に見えるものの見えないものの、そのあらゆるものの主権者、永遠からキリストはそういうお方であった。2番目、この御子によって世界は創造された。天地創造主はイエス・キリストでなくて父なる神だけで、イエス・キリストはもっぱら救いの専門家、こういうふうにですね、区別することは全く間違っております。イエス・キリストも天地を創造されたお方で、このことはパウロだ、このヘブライ人の手紙の作者だけではありません。コロサイ人への手紙1章16節では、パウロもこの世界はイエス・キリストによって作られたと語っております。この世界は、今皆さんが目にしておりますこの世界は、それはイエス・キリストなる御子がお作りになったものである。救い主ということと、そして万物の創造主ということは、これ同一人物がなさったことなんです。この世界は皆さんは美しいと思われますね、あるいは豊かだと思われますね。それは誰の心であるか、誰の創作であるか、実はイエス・キリストなんですね。イエス・キリストはこの世界を創造するにあたって十字架にかかって私たちのために死んでくださる、その愛を示す、そのイエス・キリストがこの世界を作りになったわけです。ですからこの世界に生きている限り、本当はですね、誰でももうイエス・キリストの深い愛と深い慈しみと、そんなのに感動せざるを得ないんですね。ところが先ほど申しましたように、私の目は膨らんでおりますので、自然を見て美しいと思うんですけども、それがイエス・キリストの私たちを救おうとする愛と同じだとは思わないわけです。これは自然、これは宗教、これに区別していくわけです。でもそうではないということ、これが実は改革は信仰の真髄の一つに数え上げられるべきものなんです。天地創造主と、そして私の魂の救い主、これは同一だということなんですね。ですから私たちは自然を見て大変感動するのは、ただ美しいと感動しているだけではこれは困るんだでして、そういうお方が私たちの魂をも救おうとしておられる方として感動する、そこまでいかないとダメだということですね。3番目、まあ、これについても言っていけば本当に時間がかかるんでありますけども、3番目は神の栄光の繁栄。イエス・キリストはですね、神の栄光を映し出し輝き出すお方である。この繁栄というのはですね、皆さん2つあるご存知ですか。輝くという場合ですね、何かが私を照らして、でそれで私が反射する、こういうのがありますね。これはここではそういう意味で使われていないんです。巫女がイエスキリストがですね、神様の前に立って、栄光ある神様の前に立って、そしてイエスキリストが輝き出すという意味で使われているんです。これは神の栄光の繁栄という翻訳よりも神の栄光の輝きであるというように訳した方がいいという仲介者もいます。つまりキリストご自身が神の栄光に輝くお方である。私たちは聖書を読んでいく、その時にイエス・キリストが教えられる、そのイエス・キリストはその時私たちの心の中で輝いておられます。光となって輝いておられる。ですから心を静めてそのことを思います時に、聖書を読んで、ああ 聖書の書いてあることは、特にイエス・キリストの言葉はいいな、いいですなというふうに思ったときに、それは実は神の栄光の輝きに照らされているからなんです。4番目、神の本質の完全な現れ。大変難しい表現です。本質というように言いますとですね、もうわけわからなくなっていくんですけども、要するに神様が神様であるというそのこと、それは本質の意味です。これはまあ哲学用語ですから、ここで説明しようと思ったって私にはとても実力がありません。ただイエス・キリストを見ていると神様そのものが分かってくるという意味です。よくですね、私たちをバカにする言い方として、お前が見て信じてる神様を見せてくれ、いや俺も信じようというふうにおっしゃる方がいるんです。その時ですね、私たちはためらうことなくイエス・キリストはこういう方ですよと言ったらいいんです。そうしますとですね、その時に私たちがやっていることは、神様の絵を、神様そのものの性質を持っておられるイエス・キリストを示すことになるんです。だからそのイエス・キリストは当然のこと、神様ご自身なんです。だから神を見せてくれって言ったら、イエス・キリストを見せればいいわけです。イエス・キリストとはどういうお方であるかを教えれば、神とは何ぞや、という答えになってまいります。そして6番目、人々の罪を清めるお方。これについてはもうお話しする必要ないでしょう。十字架の上でなさったその技は、それはただ情け深い人間を愛する一人の人物として、私たちのために十字架にかかってくださったわけではない。もちろんそうなんですけど、でもそれを神としてなさったことですからですね、私は誰かのために犠牲になるというような、そういうレベルのものではなくて、神がご自身犠牲にして、そして私たちをの罪を許そうとされている。この言い方は、今申しました言い方は、これは論争中の言い方です。ですから日本のキリスト教会で今申しましたこと、神が自ら苦しんで私たちの罪をあがなったという、この言い方はできないんじゃないか。やっぱりキリストが十字架にかかったのは、それ人間としてかかったんだって、そこを強調せんといかんなと、まあ、そういうことをよく踏まえた上で、私はやはりキリストの十字架のあがないは、やはり神でなければできないことというふうに申し上げたいと思います。そして7番目、それは大いなる方の右に今も座しておられる。神の右というのは、それは東洋の政治の政治家たちの姿でありまして、その神ご自身、神王様はですね、神としてもう言葉も発することは許されないんですね。政治を行う時に勅令を出す、その時するのは王自身が喋るんじゃなくて、横にいる代理人に喋らせるわけです。これが王の命令だぞっていうのは、この代理人の仕事なんですね。でも彼が語ることは王様の権威で語るわけですね。つまり同等という意味です。神の右に座すということは、それは神と全く同等の、何の上下差もない、そういう立場で巫女は父なる神様の傍らにいて、今もその力を大いに発揮して支配し、全世界に命令を発しておられる。これが旧約聖書においても新約聖書においても示されている御子自身だと、ヘブライ人の手紙の作者は申します。今日は本当に大雑把なことを申しました。でもこのイエス・キリストが指し示されているヘブライ書の学びを、これからどれぐらいになりましょうか、許される限り続けたいと願っております。お祈りします。天の父なる神様、今日はヘブライ人という名の作詞最初のところをもらいまして、大変驚異的な 一見すれば大変難しいことが書かれているように思いますけれども、しかしキリスト教信仰にとって肝心な事柄が記されておりました。神様は預言者ややはり御子を通して語ってくださいまして、私たちはそれを今聖書の中で聞き取ることが許されております。その御子はどういうお方であるかを私たちは今日学びました。特にその御子が神ご自身である、全く神に等しいお方であるということが強調されました。今日キリストが人間であることは誰も疑いません。だけれどもキリストが神であることは全く受け入れられないのでありますけれども、それを受け入れることができるとすれば、聖書の言葉に耳を傾けると同時に、神様が私たちの心に働いてくださって、それを受け入れるように作り変えてくださる以外にはありません。どうぞここにおられる方々が、そういう経験をなさっておられる方々でありますけれども、どうぞさらに明確に聖霊なる神様が望んでくださいまして、イエス・キリストこそ我が神、このように告白することができるまで、この一人一人を導いてくださいますようにお願いをいたします。その時に私たちは素晴らしいキリストと出会うことができます。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。